はようございます。一言お祈りをしてメッセージを取り次ぎます。愛する天のお父様、あなたの聖なる御名を賛美します。この朝も共にあなたの御前に集い、共に礼拝を捧げることを許してくださりありがとうございます。また今日は石橋クレア姉妹のお証をお聞きすることができて感謝をします。彼女を通してあなたがどのように働いておられるか共に見させていただき感謝をいたします。どうぞ姉妹をあなたが豊かに祝福し、また姉妹のこれからの歩みをあなたが導いてくださいますようにお願いをいたします。今御言葉が開かれました。どうぞこの時をあなたが豊かに祝福してください。どうぞあなたご自身が私たちにお語りくださり、私たちに必要な御言葉をお与えください。期待をして愛する主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アメン。今日は昇天者記念礼拝です。天に召された信仰の先輩方の写真がこちらに並べられていますけれども、天に召された方々のことを思いつつ私たちはこの礼拝を捧げしています。その信仰の先輩方が歩んだ道に倣い、私たちも最後の一息に至るまで神様を見つめ、また天国を見つめて、この世での生涯を全うさせていただきたいと思います。今日の聖書の箇所は、天の国にどうすれば入ることができるのか、イエス様が教えてくださったそのような箇所です。これは弟子たちがイエス様にした質問に対してのイエス様の答えであったわけですけれども、しかし弟子たちがした質問はどうしたら天の国に入れますかという質問ではありませんでした。弟子たちがどのような質問をしたか、そのことに弟子たちの関心がどこにあったかということが現れています。一節をお読みします。その時弟子たちがイエスのところに来て、天の国では一番誰が天の国では一体誰が一番偉いのでしょうかと言った。天の国では一体誰が一番偉いのでしょうかと弟子たちはイエス様に尋ねました。彼らの関心は彼らの中で誰が一番偉いのかということにあったのです。私たちは普段の生活の中で、この中で誰が一番偉いか、私が一番偉い、そのような話をすることはあまりないのではないかなと思います。そのような話をすることが見苦しいこと、醜いことであると知っているからです。しかし私たちの心の奥深くを見つめると、私たちもふとした瞬間に誰が一番偉いのかを考えている自分に気づくということがもしかしたらあるかもしれません。自分よりも能力のある人、自分よりも成功している人、自分よりも人生がうまくいっているように見える、そのような人を目にするとき、私たちは不安になります。なぜでしょうか。それは私たちの心の中に認めたくはないけれど、自分が他の人より上に立ちたい、自分が一番偉い存在でいたい、そのような思いがあるからです。ですからこの弟子たちの質問はある意味で私たち皆が共感できる、とても人間らしい質問だとも言えるでしょう。しかし弟子たちのこれまでの歩み、特に弟子たちがどのように召されたかということを考えてみるならば、これはとても弟子たちらしくない質問でもあります。なぜなら彼らは無学で何の社会的地位もない人々であったからです。彼らは漁師や徴税人、人々から見下げられていた人々の集まりでした。彼ら自身がそのことを一番よく知っていたはずです。ですからそんな彼らにイエス様が目を留めて、ご自身の弟子として召してくださった、招いてくださったということは、弟子たちにとってそれだけで本当に感謝なこと、彼らにとっては 信じがたいほどの出来事であったことでしょう。そして彼らはその弟子という地位を自分の力で得たのではないということを知っていました。イエス様のただ一方的な恵みによって、選びによって召されたのだということを知っていました。だからこそ彼らは感謝を持って、また自分の全てを捧げてイエス様に従ったのです。しかしその弟子たちが、自分には何もないと知っていた弟子たち、感謝を持ってイエス様に従ってきたはずの弟子たちが、今ここで天の国での地位を争っている。なぜ弟子たちはイエス様と歩みを進める中でこのようになってしまったのでしょうか。それは イエス様と共にたくさんの奇跡を体験したからであるかもしれません。ペトロは水の上を歩きました。ほんの少しのパンが4000人5000人を養う奇跡を体験しました。イエス様の姿が目の前で変わることを目撃しました。そのような中で彼らはもしかしたら、自分たちが天国の中で特別な地位をもらえるに違いないと、そのように思うようになっていったのかもしれません。そのように考えるときに、私たちにももしかしたら似たようなことが起こってくることがあるかもしれません。すべては神様の恵みによって与えられたものであるにもかかわらず、神様が繰り返し繰り返し恵みをくださり、また繰り返し私たちを導いてくださるときに、あたかもそれが自分のものであるかのように、自分で得たものであるかのように錯覚してしまうということがあるかもしれません。一体誰が一番偉いのか、その質問に対してイエス様は驚くべき答えをなさいます。2節3節をお読みします。そこでイエスは一人の子供を呼び寄せ、彼らの真ん中に立たせて言われた。よく言っておく。心を入れ替えて子供のようにならなければ、決して天の国に入ることはできない。弟子たちは天の国で誰が一番偉いのかを問いましたが、イエス様はまず、そもそも天の国に入るにはどうすればよいのかということを問題にされました。そもそも私たちはそのままでは天の国に入ることすらできない罪深い存在です。その罪の現実、私たちが自分の力ではどうすることもできない現実を、まず私たちは知る必要があるのです。そして私たちはまず、自分ではこの罪をどうすることもできない、そもそも天の国に入るにはどうしたらよいのですかと、まずそれを問う必要があるのです。イエス様は天の国に入るにはどうすればよいかを示すために、一人の子供を呼び寄せ、その子供を真ん中に立たせました。みんなの視線がその子供に集まったことでしょう。それは子供の地位が今以上に低かった当時の社会にあって、とても衝撃的なことでありました。誰の目から見ても劣る存在であった子供を、イエス様は真ん中に立たせ、あなた方は心を入れ替えてこの子供のようにならなければ決して神の国に入ることはできないと、イエス様はそう言われたのです。そこにいた人々はどれほど驚いたことでしょうか。子供はどのような存在でしょうか。純粋で無邪気でしょうか。そのような面もあると思いますけれども、しかし必ずしもそうとは言えないと思います。子供にも罪があります。自我があります。 わがままを言って親を困らせ、また学校や幼稚園でも子供同士でさまざまな争いが起きます。大人の目から見ればなんでそんなことでというような小さなことで、子供はすぐに拗ね、腹を立て泣きじゃくります。ではイエス様はなぜ子供のようになれとおっしゃるのか。4節でイエス様は言われます。だからこの子供のように自分を低くする者が天の国で一番偉いのだ。子供は自分を低くするものであるというのです。子供は自分の弱さを知っています。子供はいろんな思いをぶつけることはあっても、しかし究極的には自分が面倒を見てもらわなければ生きていくことのできない存在であることを知っています。だからこそ子供は親に全面的に頼りつつ、親の支えと励ましの中で生きていくのです。子供はよく泣きます。泣くとは自分の弱さを認めることです。強がっているうちは涙など出てきません。しかし自分の弱さを認め、親にすがるとき、親は必要なサポートを与えてくれます。そのように私たちが自分の足りなさ、自分の弱さ、自分の罪を認めて、神様私にはどうすることもできません、神様憐れんでください、助けてくださいと言って、自分を低くして神様により頼んでいくときに、神様は私たちを高めてくださり、私たちを天の御国へと導いてくださるのです。そして私たちが身を低くするということは、神様に対してへりくだるということだけではありません。私たちの周りの人々に対しても、私たちは身を低くして仕えていくということを学んでいく必要があります。5節、また私の名のためにこのような子供の一人を受け入れる者は私を受け入れるのである。私たちはどうでしょうか。子供たちを、またイエス様が意図小さき者と呼ばれたこの世では目も向けられず罪に追いやられているような人たちを受け入れているでしょうか。この人だけは絶対に受け入れられないと思っている人がいないでしょうか。彼らを受け入れ、彼らと同じ目線に立ち、また彼らと共に主を礼拝しようとしているでしょうか。マタイの21章でもイエス様は子供たちについて語っておられます。マタイの21章の15節16節をお読みします。しかし祭司長たちや律法学者たちはイエスがなさった不思議な技を見、また境内で子供たちが叫んでダビデの子にホサナというのを聞いて腹を立てイエスに言った。子供たちが何と言っているか聞こえるか。イエスは言われた。聞こえる。幼子や血のみ子の口にあなたは賛美の歌を整えられたとあるのをあなた方はまだ読んだことがないのか。神様は子供たちの賛美、また弱い者の賛美を通して栄光をお受けになるお方であるのです。彼らが心から神様を賛美するとき、神様はそれを喜んでくださり、ご自身をそこに表してくださるのです。私たちの教会にもそのような賛美がますます満ち溢れるように祈りたいと思います。またイザヤの11章にはイエス様が治められる神の国の様子が実に麗しい描写をもって記されています。イザヤの11章6節をお読みします。 狼は子羊と共に宿り、失礼します。イザヤ11章6節、狼は子羊と共に宿り、ヒョウは子ヤギと共に伏す、子牛と若獅子は共に草をはみ、小さな子供がそれを導く、小さな子供がそれを導く。神の国は小さな子供によって導かれる群れであるというのです。神の国の構造はこの世の国の構造と全く逆です。この世の構造が人を支配して上に立とうとする、そのような構造であるとするならば、神の国は下へ下へと向かっていく、互いにへり下り使い合っていくところに愛の交わりが生まれてくる。それが神の国の構造であるのです。そしてその模範は私たちのためにへり下り十字架にまで向かってくださったイエス・キリストの姿なのです。今日はお読みしませんでしたけれども、このマタイの18章の6節以下には小さいものをつまずかせないようにということが書かれています。今日世界中で多くの人が教会につまずき教会を去っています。それはとても悲しいことです。そのことを誰かのせいにすることはできませんし、あってはならないことだと思います。しかし私たちは、私たち自身がまた小さなものをつまずかせる可能性が常にあるのだということもまた覚える必要があると思います。教会がこの世と同じようになっていくときに、教会は良い影響を与えるどころか、むしろつまずきの種となっていきます。イエス様を信じていると言いながら偉くなることに躍起になり、教会の中で自分の立ち位置を確保することに躍起になり、他の人を無視していく、そのような態度がもし私たちのうちに少しでもあるとするなら、人々はそのような私たちの姿に失望をします。そして結局教会もこの世とは何も変わらないと言って教会を後にしていく、そのようなことがあってはなりません。私たちは子供のような心を与えていただきたいと思います。神様の前に自分を低くし、また人々の前に自分を低くして彼らに仕え、自分自身を与えていく。特に子供たち、またイエス様が最も小さいものと言われた弱さを持った人々、この社会の中で見放されている人々、そのような人々に目を留めて、そのような人を上から見下ろすのでなく、彼らと同じ視線に立ち、イエス様の愛をもって彼らを愛し、彼らに心から仕えていく、そのような私たちとなることができたらどんなに素晴らしいでしょうか。神様は、イエス様は私たちをそのようなものへと作り変えてくださる方です。神様によって清めていただき、へりくだりの道、十字架の道を歩ませていただきましょう。お祈りします。愛する天のお父様、この朝も私たちに大切な御言葉を与えてくださりありがとうございます。心を入れ替えて子供のようにならなければ決して天の国に入ることはできない。この子供のように自分を低くする者が天の国で一番偉いのだと、御言葉をありがとうございます。主よ、私たちは今あなたの前に 心を入れ替えます。どうぞ私たちをあなたの十字架の血によって、あなたの御霊によって清めてください。私たちが子供のような心を持つことができますように。いつもあなたの前に走り寄り、あなたの前にへり下り、あなたから力をいただいて歩むことができますように。主よ、そしてまた私たちが互いにへり下り使い合うことをも学んでいくことができますように。イエス様の愛をもって周りの人に仕え、周りの人を愛していくことをまた私たちが学ぶことができますように。どうぞ今週1週間私たちと共にいてくださって、私たちの歩みをあなたがお導きくださいますようにお願いをいたします。愛する主イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。